唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠にいます全能の神よ、あなたは常に私たちの祈りに先立って聞き、私たちが願うよりも多く与えようとしておられます。どうか豊かな恵みを注ぎ、私たちを許して良心の恐れを除き、あえて願い得ない良いものを与えてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第一編、お手元の泉のほとりの見開き左側のページをご覧ください。詩編第一編、いかに幸いなことか。罪ある者の道にとどまらず、主の教えを愛し、その人は流れのほとりに植えられた木、葉もしおれることがない。神に逆らう者はそうではない。神に逆らう者は裁きに耐えず、神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。 アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたの言葉は混じり気のない言葉です。土の炉で七度試され、純化された銀もそれに及びません。人は互いに虚しいことを話し、へつらいの唇と双心で話します。私たちはあなたの言葉を聞きます。その私たちの心と唇にも混じり気のないものを授けてください。私たちもあなたのように真実をもってあなたの皆を賛美できるように、今日もあなたの御業に感謝と賛美を携えてくる者たちになおその心を満たしてください。自分の罪に気づき、心の渇きを覚えている者たちをも、あなたからの生きた水でその渇きを満たしてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたの国、御子が治める国を心から願います。この世の国々、権力者たちの営みにはあなたへの恐れを感じられません。しかしそれを見ながら、自分の中にあるものがあなたの国、あなたの義の支配にあるようにと願うものです。どうか御国が来ますように、私たち一人一人の心をあなたの愛と義の眼差しで捉えてくださいますように。キリストゆえに世のすべての人が自分のために生きる中でも、私たちは自分のために生きるものではありません。教会一人一人、この世から召され、 贖われた原点を常に心に覚え、日々与えられたキリストの道をまっすぐに歩くことができますように、裁き合うこの世に流されず、それぞれ自分の善悪で論じることなく、ただただあなたの国、あなたの義を求めて生きるようにと、どうか守り導いてください。あなたがくださる平安の中に生き、平安を示す教会として用いられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を呼び求めて歩むその日々が励まされ、あなたからの知恵と力とを得るものとなりますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちが、あなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヤコブの手紙第2章8節から13節です。新約聖書の423ページです。ヤコブの手紙第2章8節。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構なことです。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。律法全体を守ったとしても、一つの点で落ち度があるなら、すべての点について有罪となるからです。勧誘するなと言われた方は殺すなとも言われました。そこでたとえ勧誘はしなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になるのです。自由をもたらす律法によっていずれかは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさい。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。
Thank you. みなしごや、やもめが困っているときに世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ることが、神の前で清く汚れのない信仰だと語られたヤコブ。世の汚れから自分を守るようにと言いました。しかし、教会の中は、人を外見や上辺で判断し、立派な身なりの人には特別に目を留め、貧しい人を見下すようなことが行われる。それこそ世の汚れに染まった言動、この世のありさまと変わらない現状でした。そのありさまにヤコブは、私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を恥ずかしめたと語りかけました。今日私たちに与えられている聖書の箇所はそれに続く内容です。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいっていう最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構なことです。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されますと始めています。隣人を自分のように愛する、それを行っているのなら、それは良いこと。しかしこれまで話してきた内容、教会の実質はそうではありませんでした。その実質の違いに気づかない教会の鈍い現状を告げているようです。それにヤコブはここで人を分け隔てする、その人の現状が、それは罪の中であり、律法によって違反者として責められる神の前での厳しい現状であることをも明確にしているのです。どうして違反者、有罪と宣告されるのか。律法全体を守ったとしても、一つの点で落ち度があるなら、すべての点について有罪となるからです。勧誘するなと言われた方は、殺すなとも言われました。そこでたとえ勧誘はしなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になるのですと説明しています。ご一緒に想像してみたいのですが、立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさいという、教会の中でごく普通に何の違和感なく行われる、今日の教会でこのようなことがあってもそこまで深刻なことと思わないのではないでしょうか。正しいことを教える責任あるヤコブも、当時人を分け隔てするその一つで罪とされ違反者と断定されるとは言い過ぎ、行き過ぎた話ではないかとの反応を想定して話したのかもしれません。一つの戒めを破ったことが全てを破ったこととされ、責任を問われると教えています。では責められない人が果たしているのだろうかとの反問も聞こえてくるものです。一つでも落ち度があったなら、あったらダメなのかと。その疑問がわからないことではありませんが、しかし神の戒め、神の教えに対する姿勢、与えられている一つ一つの戒めが神からのものである事実、その威厳を私たちは見失ってはならないと思います。ヤコブは一章でも、またこの後も話しますが、自由をもたらす律法という言葉を使っています。 一つでも落ち度があったらダメなのだと、律法の束縛に入れるため、人を不自由にするために述べているのではありません。自由をもたらす律法と語っていますから。人間関係においても、自分が心から尊敬し愛する人の言葉は一つでも地に落ちることがないように、一つ一つの言葉を大切にするのではないでしょうか。その名に一点たりとも迷惑にならぬよう努めるのです。神の言葉を受ける私たちの態度は、そのような人との関係以上のものにならなければと思うのです。そして理屈ではなく、そのような関係から見てみますと、一つが全てを表す、一つに全てが見られることがあるのではないでしょうか。一つの戒めに対する人の心は、一つだけではなく他の全ての戒めにも同様に現れるものです。富を持つ人に親切にし、貧しい人を見下す。前回触れましたように、その人の内側にあるもの、根っこにその人自身を動かすものがあると話しました。特定の場面、特定の時にだけ現れるものではありません。ヤコブは、あなた方は貧しい人を辱めたと告げました。その貧しい人を作られた神がおられる。その神を思う心、神を恐れ、神を中心とした眼差しに捉えられ動かされているのなら、貧しい人を見下すこと、恥ずかしめることが彼らを作られた神をそしることなのだと見たことでしょう。そのような心のものは、他の神の戒め、教えに対してもその心は同様に現れるのです。一つの落ち度でもダメなのかという疑問はなく、仮に一つの落ち度を見つけたなら、神の皆を愛しているゆえに自らをすぐに改めるのです。そのような神への心は、一つの心事柄だけでなく、すべての戒めにおいても現れる。それゆえにヤコブは、一つを破ることはすべてを破ることと宣告されると、このことはおっしゃっていませんが、反面一つの戒めに対する神への恐れを一つ見れば、すべての戒めにおいて火の落ちどころのないものと判断されるのではないでしょうか。隣人を自分のように愛することが最も尊い律法で、すべての律法がこの一言に尽きるということを知っていながら、それが最も重要な戒めだと口にしながら、しかし現れているのは、人を上辺で判断しエコひいきする、その偽善に気づいていない、そのような人自身を見ていても見ることがない、できない人の闇を聖書は罪の状態と示しています。今日ヤコブ先生が取り上げている勧誘するな、殺すなという戒め、この一つでも真正面に向き合い守ろうとすると、例えば表の行動としては血を流すことがなくても、依然として自分の内側にある人への攻撃性、妬みや怒りなどがあることに、神の前で自分が偽善であることに気づかされるのです。使徒パウロは、律法には人の罪を気づかせる役割があると教えています。律法の下で律法の言う通りに行おうとすればするほど、その神の教えと自分自身とがどれほどかけ離れているのかに気づかされるのです。それでも守らなければならない現実は変わらないゆえに、改めて守ろうとしても守り得ない、それの繰り返し。しかしその檻から出られない、救われ得ない私自身に律法は気づかせるのです。ヤコブは、 一つの戒めを破ったことが全てを破ったことと示しましたが、実際には一つも行い得ない自分がいることに気づくのです。しかし今日ヤコブは再び自由をもたらす律法と話しました。一章では自由をもたらす完全な律法と表したのです。ヤコブはここで自由をもたらす、しかも完全な律法と言って、これまでの律法を超えた次元の違うものが与えられたとの意味合いで語っているのです。それもそうです。この自由をもたらす完全な律法とは、主イエスの十字架による言葉を指し示し、主イエスキリストそのものを表すものだからです。律法の下で人は罪から救われませんでした。律法の下では自分の罪、偽善に気づかされる。気づかされるたびに繰り返し動物の生贄を捧げても、それはいつまでも終わらないものでした。救われない。神は御子を与えられ、御子が罪を償う完全な捧げ物となられたんです。その力は罪の償いのみならず、人に自由をもたらす力です。その力は信じる者の心を罪から、偽善から、あらゆる世の汚れからも自由にする力、真に全ての律法の戒めをそれこそ守り行えるようにする力であるゆえに、それを自由をもたらす完全な律法と表しているのです。忘れてはなりません。その自由とは、完全とは、御子を代価とされたものです。それが力です。天の父のこの御子を通して表された絶大な愛こそ、人を自由と完全へと導くものでした。それゆえに私たちはもはや、かつて律法の下で律法の奴隷として、戒めの束縛の下で行うものではなく、私に愛を示された天の父のその聖なる御名のために、神のすべての戒め、その教えに生きるものとされたのです。それゆえに、すべての戒め、一つ一つの神の教えを愛し、その一つも地に落ちることがないように、それを自分の命として生きるものとされたのです。使徒ヨハネも表現しているように、以前からあった戒め、しかしキリストにあって新しいものとして与えられ、それに生きるようにとされたのです。罪の束縛がいかなる苦しみなのか、それを知れば知るほど与えられる自由が、解放がいかなるものであるのかも深く知るもの、人それぞれの受けた恵みの大きさになるのです。使徒パウロは、罪が増したところに恵みも一層増し加えられたと証言しているのです。主イエスの足に高価な香油を注ぎ、涙で足を濡らし、自分の髪の毛で拭っていた女に対し、主は、この人は多くの罪を許された、多くの愛を示したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです、と語られました。同じ恵み、しかし受けた恵みの大きさはそれぞれ違うのを見るのです。他方、現実には主イエスが教えられた例え話の中、永遠に返せない借金1万タラントンを帳消しにしていただいた家来が、たったの100デナリの借金の仲間を許さなかった人のように、神の恵みの御業が信仰に結びつかなかったことの例も見るのです。ヤコブは今、絶大な神の憐れみを受けた者たち、キリストの恵みの御業を経験した者たちに述べています。 それは人を分け立てするものではないと。1万タラントを帳消しされたあなた方は自由をもたらした完全な律法に生きるものとされたのではないかと。皆さん、私たちに与えられた恵みの大きさ、深さ、高さを数えていきましょう。自由をもたらす完全な律法に生かされるものであることを心深く覚えていきたいのです。ヤコブは最後に、自由をもたらす律法によっていずれは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさいと教えられています。ヤコブ先生は今、裁きがあるからと人を脅しているのでしょうか。ただ一つ忘れないでいきたいのは、昨今裁きがないかのような人間的な教えの多い中、パウロをはじめ人たちは、人はそれぞれの行いに応じて裁きを受けると証言していることです。そして今日、ヤコブ先生は実際にその裁きの時の現実、何で裁かれるのかと具体的に示しています。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのですと。私たちはすべて神の前に立ちます。その時、憐れみをかけない人は憐れみのない裁きが下されると思えば、それは当然のことが問われることではないでしょうか。主イエスも、あなた方が心から兄弟を許さないなら、天の父もあなた方を許さないと教えられました。1万タラントを帳消ししてもらった人が、たったの100デナリの仲間の負債を許さなかったことは問われ裁かれるのです。反対に、それが裁かれないことはない。ですから兄弟たちに語っています。私たちは皆神の前に立つのだと。いつでも目を覚まして、誠実で健全な恐れを持って見舞いを、今を生きるようにと示しているのです。しかしそれのみならず、憐れみは裁きに勝つのですと語られました。もはや戒めが与えられたから、愛するようにと戒められているから、人を憐れみ、愛するものではありません。私への1万タラントの憐れみが、人への憐れみに満ちる心へと変える力ではありませんか。皆さん、神の御前に立つことを恐れつつ、しかし私たちの信仰は裁きを恐れるものであってはなりません。願わくは、御前に立つとき、父から、よくやった忠実な者、あなたの忍耐と誠実、愛を見た、あなたは憐れみ深いものであった、ごく小さなことに忠実であった、あなたは私が飢えているとき食べさせ、乾いたときに飲ませてくれたと言われる。これこそ最高に幸いな報いではありませんか。しかしその時、あまりにも大きな神の御業に、神のご栄光の前に、私たちはとんでもありません、取るに足りないものですと応答する、そういう信仰に生きていきようではありませんか。思えば、このような心を抱かせてくださったのも、私の神、天の父ではないでしょうか。すべての栄光を我が神、父に表したいものです。お祈りをいたします。憐れみ深い天の父よ、いかなる自由が与えられる恵みでしょうか。その恵みを知り、その力を知るものとしてください。願うくは、その力が豊かな憐れみと許し、 愛と取りなしとして表されますように。それで私たちがあなたから生まれ、キリストの弟子であることが明かしされ、あなたの皆が賛美されますように。無力で小さな者たちをキリストにある力に富ませ、あなたの尊い皆が聖徒されますように。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方は、どなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々は、その時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯は、キリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは、キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
また彼と共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを
御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。
アメリカイリノイ州グレンビューからご出張でいらっしゃってくださいました伊藤拓也さんです。
よくおいでくださいました。よく来てくださいました。それでは報告をいたします。今日はこの礼拝後、信仰者に学ぶ会がホールで行われます。今日はダニエルの信仰をご一緒に学ぶ予定です。どうぞご参加ください。そしてその後、運営会また各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にお集まりください。以上、報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。